ットタイムと言います
か。じゃあちょっと
おまけコーナー。
今回私もおはがき出そうと思ったんですけども、ちょっと忙しくてなかなかタイミングがなかったんで、ちょっと口頭でご報告させていただきます。じゃあちょっと香港のほえみデブからの報告なんですけども、これちょうど先日ですよね、野村克也さんが亡くなってしまったのでですね、ちょっとノムさん追悼の意味を込めてちょっと久々に見た映画があって、これがダメ作だったんですけども、ヒーローインタビューです。もうこれさっき話題に出ましたし、今日のねこのアスリート映画になの回にもうほぼなってしまうなっていうのはこれ申し訳ないんですけども、ちょっとこれキャスティングを皆さん見ながら一緒にですね、このウィキペディアを印刷してきたんですけども、そこにもうなんか立てかけながら見てもらえると、まずですねこのキャスティングがすごい豪華なんですね。このもう当時フジテレビのトレンディードラマに出てたもう主演級の人がもうほぼ出てると。だからフジテレビトレンディードラマ版アベンジャーズみたいな感じですよね。で脚本は当時勢いに乗りまくって、タブーを切りまくってた野島伸二、でもこの90年代のこのテレビドラマの主役級の役者がもうほぼ出てる、鈴木保奈美、真田広之、で武田鉄矢はその前の年ぐらいにあの101回目のプロポーズにも出てたりしますし、江口洋介はであったり岸谷五郎、この辺もほぼだから出てますよね。これだからすごいキャスティングということで、であとこのヤクルトの監督役が武田鉄矢ですね。これで明らかに野村監督のオマージュなんです。このメガネとネックレス時計、これ完全にもうノムさんを意識したあの役作りを武田鉄矢がしててですね、で劇中この武田鉄矢と真田広之、主演の真田広之がやり合うシーンを見てて、あよく考えたらこれ金八先生対高校教師のこの奇跡の取り合わせだなみたいな、ね、もうなんか座頭一対用心棒みたいな感じですよね。なんかあちょっといいなと思ったり、あとこの、主人公はこの真田広之も、ヤクルトの選手なんですけども、このヤジが得意な設定なんですよね、でその横浜バッテリー、ヤクルト その真田広之と横浜のチームので対戦するシーンがあって、でその横浜のバッテリーが江口洋介と岸谷五郎のこのバッテリーなんですけども、もうめちゃめちゃロン毛の江口洋介とあとその岸谷五郎、サイドハンドのピッチャーなんですけども、このシーンがなかなか面白くてですね、長濱さんも最近見て
見ましたし、はい、その公開当時にその、大学の英県で、僕と仲が良かった、酒井君という野球、元野球部の男がいたんですけど、その酒井が見てて、すげえ怒ってたんですよ。
何に対して？
これだから江口洋介に対して、あんなに線の細い野球選手はいねえよ。すげえ怒ってたっていうのを覚えてますよね。
坂井さんすごいねコンプレックスの強い方ですからね。美男とかに対してすごい攻撃を仕掛ける。
確かにキャッチャーにしては線が細すぎますし、ましてやロン毛なんで、
あれ問題です。
あれはちょっと問題、面白いっちゃ面白いんですけどね。あとその恋が、ね、鈴木保奈美と、真田広之のこの恋愛ものなんですけども、この敏腕政治記者だった鈴木保奈美、後の石橋貴明の余命が配属される
現実の話
も、これも、ね、石橋貴明といえば当時のこの90年代のフジテレビを支えたというところで、ここもこういうリンクがあるんですけど、でその敏腕政治記者だった保奈美が配属される、スポーツ部がなんかもう明らかにも庶務二官っていうんですかね、後のこれもフジテレビのテレビドラマになんですけども、地下の、本当にね冴えないスポーツ部に配属されるんですけども、そこにいるのが、スポーツ部のボスで山本圭演ずるこのボスなんですけども、これは前回ね、放送で左翼感がすごい役者がいるということでの山本圭
山本圭といえばね
左翼、あとは地下室が似合う男ですよね
左翼
そのラインナップで考えるともう山本圭、石田一成
でもそうですよ、ね、
江口洋介もう一つ屋根の下チーム
で、そこもそうリンクがもうすごいんですよね、まさに。でその山本圭演ずるデスクのボスとそこにいる、スポーツ部は関根勤とトカちゃん、トカ式カツオと、武田真治と石田一成という組み合わせですね。で関根勤は相変わらずのこの千葉真一のポーズをこの決めてくるんですけども、これもよく考えたら主演真田広之なんで、ある意味そこでジャックつながりっていうこの流れもあるっていう形ですか。
関根勤が、あのシーンで初めて鈴木保奈美を見た時に、いうセリフが、いい目してるね、キューティー鈴木と同じ目だ
言ってましたね、
鎖骨は折れやすいよっ て,
これ脚本に野島脚本にあったのか気になりますよね、でも絶対アドリブでしょ
そうでしょうね ました。ああいうの嫌だなと思いました。なんかこう、これ皆さんにも言えることですけど、ね、
はい、なんかやっぱ。内輪感ですか。
ですかね、はしゃぎ感みたいな。
これが、だから当時の、だからフジテレビ感がすごいんですよ、やっぱりこの映画の中で。
そうですね。石田一成の役名が星野じゃないですか。
はい、
101回目の時の武田鉄矢井口洋介兄弟の名字も星野。
ああ、うん、じゃあやっぱそうか、そういうつながりもあるんですね。いや、まあ、まさにアベンジャーズじゃないですか、フジテレビドラマの。あとはですね、この真田広之演ずるこの主人公ヤクルトの選手の特技がマジックなんですよ。で劇中時折マジックをもうバンバン出すんですよね。で僕そのエンドロール見てたら、そのマジック指導はトランプマンなんですよ。これももう、もう当時ね、そのいい友だったり、あとはあの
商売
なるほどなるほど、もうまさにだからこのフジテレビが総力を挙げてこの作り上げたこの映画、このなんていうんですかね、当時僕これ見てなかったんですよね。で後にテレビかなんかでやった時に見て、あ、なんかまあバブルクセ映画だなと思って、うん、でもまあ面白く見れて、
バブルクセんだよ
嫌いですよねでも今回このその30年時を超えて今見ると、そのバブル感がなんかこ のバブルの残りが感がすごい心地いいというか、
うん、
あ、こんな時代があったんだな日本にもっていう意味で、もうなんか、まあ、ダメー作というか、まさにダメー作にふさわしいなということを感じた次第でございます。
あれちょっと思ったんですけど、はい、真田広之のあの役、
はい、うん、
轟、
はい、チーター
、あれ誰がモデルだと思います？
あ、一応 三拍子揃ったという設定、
三拍子揃ったという設定ですけど、僕ちょっとね、はい、あのなんかこうボールの避け方とか、
はい、
なんかこうリードした、こうルイン出てこうピッチャーをこうかく乱する感じとか、
ミスター、
いや僕ね、ちょっと金森チックだなぁとずっと思ってたんですよね。
はいはい、体型もちょっと小柄な感じで。
小柄な感じで。
はいはいはい、
西武からまあヤクルト行ったね、あの金森選手、まあ、デッドボールでね、有名な。
ですよね、当たりに行くっていうことで有名な選手がいてですね、もう際どい球の場合は絶対自分から体を出して、デッドボール当たるっていう名選手がいたんですけど。
で、今回の映画も、まあ、自分から当たりに行くわけじゃないですけど、一応こうデッドボールを頭部に受けてボールが怖くなってしまったという選手の、ね、設定なんですけど、
そうですね、でそこからちょっとスランプに陥ってしまって、まあ、ダメになってしまうという設定なんですよね。
これ足立由美ちゃんがめちゃくちゃ可愛いですよ、
素晴らしいです。これはだからあの真田広之の、まあ、娘役で足立由美が出てるんです
けど、あ、娘役です。娘役なんです。あれだ、本当の子役の頃の足立由美
です、ね、そうです、だ家なき一行のちょい、はい、もう直後ぐらいです。
あ、そうなんだ、は
い、恐竜となんかね育ててた頃ですよね、レックスですよね、なんか
角川春樹先生監督の
ね、
レックス先生急にジェスチャーやめてもらっていいですか、ジェスチャー
もう、ね、まさにそのさっきね、その金八対高校教師っていうのがあるんですよ、はい、これね、はい、この映画よくねテレビでも放送されましたけど、
はい、
まともに見た記憶はないんですけど、はい、ただね、これが出た時に、
はい、
そのまさに武田鉄矢と、ね、真田広之が出た時に、
はい、
あっと思ったのは、これの何年か前ですけど、
はい、
ラジオ番組でね、
はい、
それこそ高校教師がドーンと人気だった頃に、
はい、
武田鉄矢がねラジオ番組の中で、
はい、
あの俺にはねやっぱああいう役が来ないってぼやいてたんですよ。金八はやっぱね絶対生徒に手を出さないみたいな、でも俺はもしそういうオファーが来たら真田広之、ね、高校教師よりも視聴者をゾッとさせる自信がある、
まあ、それはそうでしょうね
真っ赤なブリーフ履いてさ
履いてさ
履いてさって言ったのを僕はっきり覚えてて、数年後にこれが公開になったからああと思ったんですよ。
なるほど、
ついに対決だと思って、
直接対決が実現したわけですね。
真っ赤なブリーフ履いててほしいですよね
野村監督も確かあの勝負の試合の時は真っ赤なあれじゃなかったでしたっけ。
ああ、ブリーフ
履いてブリーフじゃなくてあの普通のトランクス履いてた。
田村清志みたいですね
もう赤いパンツの頑
固者、
プロレスの話するとね、ちょっとあのザトシさんがちょっと苦い苦いって顔役持っていくんで、
野球の試合でもうどうぞ
野球っていうのはボールを、はい、すいません私まだ詳しくないんでルールよく当たってないんで
見ててね、やっぱなんかちょっと恥ずかしくなるようなシーンは本当に多い。
多いよ。
そのバブルの風を浴びることができる、
浴びることができるっていう、
一瞬だけこうお金の香りが
香りがめちゃくちゃしますよ。 で、まあ、あの鈴木保奈美と真田広之がデートするシーンで、で競馬場に行ったりだとか、で居酒屋で食事したりだとかっていうところのシーンの中で、最後締めにラーメンを食べに、
チャラチャラしてんだよな。
でそのラーメンを食べ、屋台のラーメン食べるんですけども、はい、後ろのこのネオンが全部このハートマークとかですね、めちゃくちゃ
時代を
なんか、ね、普通のネオンじゃなくてあえて全部このハートが、うん、もうテレこれを
テレがないんですよね。
玄関にウェルカムっていうあの、ね、木の板をかけるようなあの
まさにもうそれぐらいの、う
ん、なんとかハウスみたいな
分かりやすいやつですよね。
バブルくさいですね。
ただでもこれ映画としては結構まっとうにな映画ですよね。でもね、
でもひろゆきがね、ほなみに言うんですよ、うん、ベッドの上でホームラン打つぜ、
うわ
場外まで飛ばしてよって、
うんうん、あそんなこと言うの、
言うんですよ。
あれ合体っていうのは、
また映画変わってますけど、
バカみてえなセリフって
これ僕だから本当にこれ一本で僕の映画館でやってほしいな、やりたいなぐらいちょっと思いましたよね。もっと掘り下げれると思って、
ベッドの上では
ホームラン打つぜ、
ホームラン打つぜ場外まで
飛ばしてよって意味です。それが最後のセリフですからね。これで
飛んでくーとか言ってましたよね、最後。そうか、
言ってたから。
エコーかかって。飛んでくー。
行くーだと、下品になるから、飛んでくーに差し替えになったってことです。急遽、アフレコで。
エンドロールで。
言ってましたね。言ってたように聞こえましたね。
初版の事情で。
そう思えてきた。
いや、まあでもまあちゃんとした映画でしたよね。
まあ、ですよね、まともな映画というか、うん、
キラキラ感すごいありました。
これもあれですか、新宿の伝えに
借りに、あ、これはですね、小岩の伝えにありますんで、はい、わざわざ借りに行きました。
伝えは新宿と小岩にしかないですよね。皆さん、どっちかの伝えで、はい、
どんどん店が潰
れて、本当に潰れてる。
まもなく僕返しに行くんで、はい、あの、じゃあ戻ってると思うんで、小岩の伝えにぜひ行ってください。
了解です。
あとチャリアスの曲もめちゃくちゃいいので、この映画はそうなんですよ。もう本当チャリアスの PV かと思うぐらい、このいい場面でかかるんですよね。そういう意味でもおすすめでございます。
鶴見慎吾出てますから。
出てます。
あのほなみちゃんの元々の恋人役で、うん、
またまた報われない役というか、うん、なかなかちょっとね、あの悲しい役どころなんですけど、うん、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。すいません。
ドラマバブルあったもんな。
ありましたね。ね、しかもバブルに微妙に乗れなかった世代じゃないですか。はい、全然恩恵を受けなかった。
就職始まった途端に弾けました。
完全な就職氷河期ですよね。もうマンモス以上に氷漬けにされた俺たちをこうどうしてくれるんですかね。
そう、じゃあ本当にちょっと短い話です。
長野さんお願いします。
は
い、
さっきあのヒーローインタビュー、はい、ノムさんのツイートで見たって、はい、うん、OM さんの話あったんですけども、はい、僕も同じようにそのノムさん、はい、個人的にツイートしたいなと思って、はい、ちょっとウィキペディアを調べてたら、はい、ノムさんが出てる映画があったので、はい、それを一緒に借りてきたんですよ、はい、ミスタールーキーと一緒に、はい、それがですね、この西洋一監督のクイール、
クイール出てるん
ですか。盲導犬の話なんですけども、まあ、盲導犬、まあ、子犬からその椎名桔平がこう 犬を育てて、うん、まあ、盲導犬さんって勤める椎名桔平が犬を育てて、でそれをこう、ちょっとね、盲人の小林薫に預けて、うん、それでこう小林薫が今までこう犬を使ってない尺状ですかね、白状ですかね、うん、あれやってたのをこう犬と一緒にこう盲導犬と一緒にこう歩んでいくみたいな、すごい感動的なストーリー、はい、いい映画でしたよね。
とにかくね、うん、クイールが可愛い、ね、
動物好きすぎる奥さん
って犬に甘いですよね。
人に厳しく
犬に甘い
いい人ですね。
いい人ですね。
めちゃめちゃいい映画で、まあ、あのザトイチさんもね、はい、これちょっと心弱った
と、ちょっともう精神的に弱ってる時これ見てもう、
あ、そうですか、
目から水が落ちたとり落ちたと
り、という映画なんです。
クイール、
もうね、最初から最後までずっと楽しく見れたんですけどね。
ノム、うん、さんはどんな、
うん、ノムさんどこに出てるんですか。
出てない。
ちょっと嘘でしょ。
野村克也が出てない。
なんで、それ借りたんですか。
野村克也が出てないんだけど、はい、エンドロールには野村克也が出てくるんですよ、名前が。
え、なんで。
片岡なんとか役みたいなんで。でも映画の中には出てない。
カットされたんですか。
カットをおそらくされたんでしょうね。
やっぱサッチーがギャラのことで口を挟んで、
まあ、サッチーなのかも西洋一の何かなのか
激励に触れたのか
分からんけども、 野村さん出てない。
ちょっと待ってくださいよ。
これは怖い。すごいですね。
もうびっくりしましたね。
じゃあ最後までお二人はこう見て、
いつ出るんだろうなみたいな。
エンドロールだけ出てきたけども。
ロックさんにはちょっと一緒に見てるとか言ってなかったんですけど、ノムさん目当てで借りたって言ってなかったんですけど、ちょっとね、
ひょっとしてモーションキャプチャーとして
クイールクイール
クイールをやってる野村監督
スタートしてでもちょっとクイールっぽい顔はなんかノムさんも犬っぽいですよね。
ジャケはね、
ジャケ
はね、
野村萬斎があのゴジラやったみたいにノムさんがクイールやった
いっぱい点々ついたりして何やるんだ。
最高ですね。五万ぐらいな
し。もうそういう話です。でもあの映画としてすごく
いい映画です
。かわいいです。
ね、もうコロコロして。
もうね、もう本当にね、こんなの来たらどうしようと思
いますよ、ね。思いましたね。
あの、ちょっとあの、盲導犬ごっこしようっ
つって。ちょっともう、大丈夫
いや、怖えな、それ。
どっちかが盲導犬になって、どっちかが盲人になると
か。怖い、
設定。犬がね、言うこと聞くとね、グッドグッド、グッド、グッドグッ
ド、褒める、褒める、褒
める。こう言うんですよ。それがいいんですよね。ロクさん、グッ
ド。盲導犬ごっこ、ちょっと。
ちょっとね、一歩間違えたら危ない炎上しかねないヒヤヒヤしながら言ってますけど
本当何役だったんですかね。これはでも知りたいですね、うん、調べてみようかな。
役名までついてるんですよ、片岡なんとか役名まである
から、ね、片岡、片岡、
怖かったですね、
不思議な、
不思議でしたね、
不思議な時間、
ね、不思議な時間を過ごしました。
野球教の歌で
水
島真嗣の、ね、原作の映画にノムさん出てたっていうのはなんかツイッターで結構バカって言ってましたよね。仲違いして後年あの、
あ、そう
なん
です、
まあ、そのやっぱサッチー の、 あの口が入ってこうなんかこう二人の仲を引き裂いたみたいななんかエピソードも入ってました
ね。面白いですね。なんかあのツイッターでこれもあの昔そのサッチーの あの少年野球部に
あ
の入ってたあの人がちょっとラップを今やってて、であのサッチーの仕切ってた少年野球部の悪口をラップに乗せて歌うってい
うのが
めちゃくちゃ面白い。あ
の YouTube かなんかあります？
ね、あるかもしれないです。ツイッターで探せばね出てきますけど、
パワハラがすごかったっていうのがその出身者がみんな口々にあの告発してて、もう暴君としてあの君臨していたという、うん、
超最高ですよね。
すごいですね。
当時ね、テレビとかでもその風景って流れてましたけど、
ね、あ、そうですか、うん、
多分ビンタとかねしてましたよ ね、 ね、
本当に
確かしてたと思います。あ
の保護者まで怒られるんですよね。そうそうそう、こんな貧乏くせえ弁当作ってきやがってみたいなお母さんたちがそれで謝るっていう
少年野球ってのはやっぱ暴力の世界ですからね。
すごいですね。僕もやっぱ
暴力を受け続けましたよ、少年野球6年間小学校で
虐待の歴史、
虐待の歴史、しかもこれきついのが、うん、やっぱ団地とか狭いコミュニティのクラブだから、うん、あれね、監督とかが友達のお父さんとかやってるんですよ。
そうか、
だからね、友達の親父にね、友達の目の前で僕殴られるんですよね。いやきついですよ、これは。それをうちの親が見てたりするんですよ。
わその村感ですね、まさにね。
もうヒエラルキーができて、やっぱレギュラーのその男の子たちはやっぱ親もやっぱ地位が上みたいな感じになってですね、うちの方それにこうムカついたうちの父親とか母親が僕をなんか、うん、なんですかね、鍛え上げさせるみたいな、
叱咤激励、
叱咤激励という言い方はちょっといい言い方ですけども、うん、みたいなことになるんですよ。少年野球部っても地獄ですよ、本当に。
ね、
やっぱできない子にはもう徹底的にこう、うん、なんですか、お前はもう全くダメだみたいなことを植え付けるんですよね。
スケープゴートじゃないですか。
でもあれですベンチでこうヘイヘイヘイみたいな、
うん、陽気な感じですよね。ピッチャービビってるとか、
うん、あれは僕できなかったから、ああいうの、うん、
あれができるやつはやっぱこう
あのやっぱムードメーカーとして重宝され
てる。なるほど。
そんな長穂さん、僕は今グッと、
ね、ありがとう。
クイールのおかげで、クイール療法が生まれましたね。
褒め合うっていうことはね、これ大事なん
ですね。
グッとグッとグッと
僕も一本
じゃあどうぞ、はい、じゃあ六さん
お願いします。
これはね、はい、ある意味禁じ手かもしれないんですけど、はい、これダメ作と言ったら怒られるのかもしれない、ね、
はいはいはいはい、
あるね、はい、誰でも知ってる名作シリーズの中なんですけど、はいはい、これはね名作シリーズなのに、はい、じゃあそこまでみんな知ってんのかっていう、はい、もう、うん、もうさっきちらっと実はね明美さんの口からも出てましたけど、はい、このね釣りバカ日誌なんですよ。釣りバカ日誌ってね皆さんよく考えてみてください。あの寅さんと同時上映やってて、はい、本当にあのひどい言い方すればちょっと寅さんのバーター的なね、でシリーズだってずっと続いてたし、ファンも絶対いるんですよ、うん、なんだけどそこまで寅さんほど熱狂的なファンがいるかといったらそうでもないんですね。
そうですよ、あんまり語られない。
そうなんですよ、はい、でその中でねこれは本当見落とされてるなというのがあったんですけど、はい、これがですね釣りバカ日誌スペシャルという、はいはい、映画なんですよね、はい、でこれがね何年だっけ、94年の公開なんですよ、はい、
うん、
でこれね何がすごいってもうねいろんなテーマをこうぶち込みすぎてるんですよ、とにかく見どころが多いんですけど、でも全部それを見事に回収するというですね、
お
素晴らしいんですよ、で監督がね森崎東さんなんです
よ、
でこれねまずちょっとびっくりするのがね、うん、釣りバカ日誌の中で、うん、ブルーハーツの曲が使われてるんですよ。これはね僕中学生の時にこれ初めて見たのかな、
うんうん、
それでブルーハーツのあのラブレターって曲がね使われてるんですよ。初めてそれで知りましたね。で、まずね冒頭ハマちゃん、
うん、
まあ、西田敏行演じる、はい、釣りバカですよ、はい、うん、ハマちゃんの職場の上司、
うん、
谷圭さんの娘、はい、これは富田靖子なんですけど、
はい、
まあ、綺麗な娘さんですよ、
はい、
これをね毎日出勤途中にね電車の中で見初めてる男がいるんですよ、
はい、
これ加瀬大将なんですよね、イケメンでしかもボンボンなわけですよ、
はいはい、
親父があのあれがやってるんですよ、西村光なんですよね、
うんうん、
でなんかこうトントン拍子に、うん、いいとこのね、はい、息子と結婚させるみたいなことでこう谷圭も舞い上がるんですよ、ね、
はいはい
はい、この富田靖子をね高校時代から好きだという男がいるんですよ、
うん、
あの酒屋の息子でね汚ねえ顔したあのあの大森義行さんという青春でんでけでけでけでベースをやってた、
はいはいはい、
後にねあの痴漢役で一役ブレイクしたの大森さんがやってるんですけど、
ブレイク
痴漢がでそのなんかね銀座にデートに行くっていうところ、
はいはい、
ずっとねついてくるんですよ、もうストーカーですよ。でなんかこじゃれて綺麗なね喫茶店 でそこにもう夏なんでこう汗びっちゃぐちゃになったこの大森さんがね、
はい、
くっついてきて、で加瀬大将になんだ君はって言われて、
はい、
そこであのなんとかちゃんのことをよろしくお願いしますっつって、
うん、
テーブルの上にね、
はい、
あのポータブルプレイヤーを置いていくんですよ、
はい、
でそこでブルーハーツの曲が流れるんですよ、
うん、
で大森くんはもう諦めてとぼとぼ帰る、はい、で窓のね外雑踏をずっと撮ってるんですけど、そこにね大森くんがこうフラフラと歩いていくんですよ、
うん、
で雑踏の中でもうなんかこけてひざまずいてるんですよ、
うん、
でなあのひざまずきながらラブレターを歌ってるんですよ、
うん、
でまたもう本当にいい曲ですからね、
うん、
でこれ秘伝に終わるのかなと思ったら、うん、富田靖子がね出てくるんですよ、
うん、
で雑踏の中を2人でこう支え合って歩いていくんですよ、
う
ん、っていうまずすごくいいシーンなんですよね。
釣りバカ日誌っぽくないってこと
ないんですよ。
そういうシーンあるんですね、うん、
でこっからがね凄まじい展開になるんですよ、
うんうん、
ある日まあ浜ちゃんがね出張に行くと、でその晩留守の時にね、うん、あのスーさんがですよ、
うん、
浜ちゃん家来るんですよ、うん、でもうズブズブの関係ですからもう家族同然みたいな、
うん、
あのベロベロに酔っ払ってその晩泊まっちゃうんですよね、
はい、
うん、でその明け方、うん、まあ、タクシーに乗せて返すんですけどね、それを目撃してる男がいるんですよ、
うん、
近所に住む自転車屋の親父、
うん、
田中邦衛なんですよ、
あまた
やってきました
ね、青大将が。
ちなみにねあの山田洋次の学校を取った次の年に取られてるんですよ、この浜ちゃんとあの 国枝コンビですよ。で国枝結婚もしてないです、いい年でね。で母親と暮らしてるんですけど、記憶は二次子。
濃いな。
濃いでしょ。本当にね、二次子記憶はね、朝やればね、仏壇に向かって何秒も演劇をやってるわけですよ。で出張から帰ってきた浜ちゃんをこう呼び止める国枝ですよ。夫婦生活うまくいってんの。本当にだから見た感じとかも猪野さん的なね、つなぎきてこうこけたね。
学校の猪野さんっていうね、学校の田中くれるのが役名ね。黒いクソが出んだよっつってね。
でたっちゃん、たっちゃんって言うんですよね、国枝は、役名が。でたっちゃんなんなんだよ、俺疲れてんだからって言うんですけど、いや浜ちゃんよ、今朝方のことだよ。羽田発札幌行きの飛行機がブーッと飛んでくる。あれ飛行機ってのはあれなんで飛ぶんだろうな。っていうもう本当に極上のコントなんです。素晴らしいです。でもそのね、浮気してるっていう疑念を持った浜ちゃんがその奥さん美智子さんにね、それ問い詰める。でも結局浜ちゃんの勘違いなんですけど、でもそのね、浜ちゃんがそんな疑うんだったらって美智子さんもね、実家に帰っちゃうんですよ、子供連れて。そしたらもうね、自分はなんて汚い人間だと、あんな美智子さんを裏切った俺はね、生きてちゃいけないっつって自殺しようとするんですよ。
重いな。
そこにね、西川清子から、ここはお前が助けるしかないんだって言われたら、たっちゃんが、浜ちゃん家訪ねてくるんですよ。そしたらね、冷蔵庫がバーンと開いてて、その前でね、なんかこんなでかいのを、大五郎みたいなね、
小
ボトルに緑色の液体が入ったもの、それを浜ちゃんがグビグビグビって飲んでたね。浜ちゃん、なんだそれ。トイレの洗剤飲んでる。死のうと思って。そんなんじゃ死ねねえよ。首吊るんだったら俺いいとこ知ってるんだ。でまあ、そうやって話をそらそうとするんですけど、殺してくれよ。たちゃん、殺してくれよつって、浜ちゃんが追いかけてくるのが極上のゾンビ映画なんですよ。途中で転んでなんか首とかこんなになってるんですね。首曲がったままの西田敏行が追ってくるっていう。本当にね、塀とかをバリバリバリって壊して追いかけてくるっていうシーンがものすごく面白かったです。
すげえ見たい。
森崎演出
の森崎さんだったわけ
ね。でも最後まあね、首曲がったままその奥さんをね、迎えに行って、最終的にはまあ、とにかくもうセックスしたい男ですからね。ずっとできない。
セックスしか当たらないよね。
すごいですよね。だからアスリート映画なんですよ。
なるほどね。
でもなんかもうやっとね、そこで夫婦仲も戻って、じゃあその旅館でってなった時にまたスーさんが訪ねてきて、ねえ、っていうのが最終的にもうね、エンディングで、毎回ですけど、何月何日みたいな。なんとかしまって、一発絶叫、セックス報告を絶叫するという、素晴らしい終わり方だなと。これ、トータルで見た時に、本当にこう盛りだくさんというか、でもそれを全て全部ね、回収してるこの手腕。
スポーツ新聞を一冊丸々読んだよな。
そうなんです、本当に。
釣り情報とか、エッジ小説とかやってて、もう最高の、おっさんの娯楽ですよね。
そう、例えば、盛り合わせ。
盛り合わせ。
スポーツ新聞。
ハーツ聞かせた、ちょうどコントで最終的に、
やばい、見たい。
報告を絶叫するという。
すごい面白そう。
ちょっと上映会やりませんか、
まあ、そろそろ。上映
権買い取って。ね、
いや、見たいな。私のダメ作月バカにしスペシャルでした。
素晴らしい。
ありがとうございます。
素晴らしい。はい、これ脚本やっぱ幼児ですよ。
そうなんですよ。
すげえ。
関根さん、関根俊夫さんって方と幼児ですね。
幼児が。
ちょっとね、森崎敦馬さんもちょっとやっぱすごいですからね。面白いのいっぱい撮ってますからね。
そうですね。だからそのギャグセンスというか、やっぱこう塀の中の時もそうでしたけどね。やっぱ僕は好きだな。
学生運動をし
てる人おかーって
言ってちょっとあれなんですね、森崎さんの方がちょっとスラップスティックというか、ちょっと乾いた笑いですよね、なんか破壊的というか。
じゃあ MVP を。
MVP
MVP 言いますか、今回。もう最初の方全然面白いや
ん。見直さないとちょっとですね。
もうこの段階だと釣りバカにしスペシャル入れたくなっちゃうよね。
確かにね。確かに。やっぱ、うまいっすね、ロックさん。面白い。ね、見たく、めちゃめちゃ見たくなりますね。
ソードフィッシュ、さらば危ないデカ、共犯者、ウルトラマンティガー、ウルトラマンダイナ光の星の戦士たち、ダイヤモンド、ミスタールーキー、思い残し、パパは悪者チャンピオン、真田幸村の暴力、ですかね、メールいただいた
のは、もう決まってます。お、
僕もちょっと決まりました。
じゃあ決まったかな。
分量で言ったらもう一人ですよね、この辺
も。いや、もうそうですよね、
ダントツで。
じゃあこれにしよう。はい、決まりました。はい、
はい、どうします。
僕ソードフィッシュ。
僕もソードフィッシュなんです。真田幸村のもらい。
僕共犯者ですね。ちょっと思い残しにしようと思ったんですけど、ちょっと良くないな。
良くない。
ソードフィッシュにします。本来のちょっと趣旨を踏まえると、ちょっとソードフィッシュかなと。メールのその熱量と面白さだとちょっと思い残しだったんですけども、ね、
もちろん暑さとかもうね、もちろん
大事だよ。
大事ではあるんですよ。大事ではあるんです
よ。ちょっと趣旨をちゃんと踏まえて、
食べやすいやつ、食べやすいこのね、胃もたれしないやつ、ね、
一番ちゃんとしてますから
ね。埼玉生まれのアメリカンサイコパスさん、
はい、の、ソードフィッシュです。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、映画パンフレット、ダンケルク、15時17分パリ行き、アウトレイジ最終章、ブレードランナー2049、ダークタワー、ジオストーム、イット、ガーディアンズなどのパンフレットあるんで、欲しいもの、言っていただければお送りします。プレゼントします。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、はい、ちょっと前も予告したんですけど、告知していいでしょうか。
はい、
今年4月で10年目にうちの番組に突入します。
はい、
ちょっとフライングでプレゼントいろいろいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
あのリスナーの方のですね、過去回ベストを一人一通で、あのメールを送っていただきたいなと思いまして、あのホームページとか iTunes とか YouTube 等で、あの音源残してますんで聞き直してみてくださいと。で、4月中旬に収録予定なんで、あの自分の好きな回これだよっていうのがあればメール送っていただけたらなと思います。はい、はい、私からのお知らせは以上です。はい、はい、もしあれば。
あ、告知ですか。
はい、
私は最近はないんですけど、5月にね、はい、あのまたあの文学フリマにちょっと出展しようと、で新作をまた携えて、で、ね、で新作間に合わなかったらより面白い形で販売できるようにちょっと店舗整えようかなみたいな、はい、あ販売形態とかね。長山さんがこの間出した売り方がすごい面白かったので
、は
い
は
い、
CD
とかあと QR コードとかで電子書籍なんて、今ヤングはあの CD をどうやら読み込まないらしいじゃないですか。あのディスクドライブっていうものに馴染みがないっていうUSB と か, なんか QR コードとか、はい、ちょっと販売方法をまた考えたり、はい、いろいろちょっとやってみようかなと思っております、
ね。5月もうすぐ
ですね。5月ね、微笑みさんもちょっとね、はい、新作を
頑張りますんで、
はい、また近づいたらお伝えしたいですね。
あとちょっと、まあ、さっき知ったんですけども、
はい、
大林素子さんが、
うん、
あのすごいあの歴史がすごい好きで、
うん、
新選組がめちゃくちゃ好きなそう、はい、らしいんですよ、はいはいはい、でその大林さんが最近、
うん、
あのもう好きが高じて、
うん、
会津若松に、うん、あのアパートを借りたそうです、
は
あ、っていうのをさっきあの生活小百科を見て、あのその情報を知ったので皆さんにちょっと共有したいと。
告知としてね。
大林素子の情報。
新選組がすごい好きだから、
それがこう
高じて
会津若松に
アパートを借りた。もう住みたくなるぐらい好きってことですね。いい話ですね。
いい話。
ありがとうございます。俺たちもそうしましょう。なんか好きなものの近くに住みに行きましょう。
こういう告知でも別にいい
ですか。ちょっとだんだん怪しくなってきた。
今のでちょっと心に火が灯ったリスナーさんも多分そういうのもあるんだ
みたいな、この、ね、木を照らうことのこの戦いになって、
いろんなものが崩壊してる。
一番ホットな情報で言うと、あのうちの息子今インフルエンザにかかったっていうのが LINE で入ってきました。告知でちょっと皆さんインフルに気をつけて。
そうですね、ちょっと
うがい手洗い。
そうですね、うがい手洗い、ね、
ウイルスはちょっと
ね、そうですね、はい、ちょっと今日家に帰ってくるなっていう。
あら、そう
か、帰ってくる。うろうろしてこい。ちょっと止めさせてもらっていいですか。という告知です。
今日家に帰れないという
告知です。家に帰れない。神待ち状態の、家で症状状態だったから、あの5000円くださいみたいな感じです。本当にすいませんでした。はい、はい、
あのこれ3月配信予定なんで、来月は10年目に突入します。
10年
おめでとうございます。
ですね、
ね、すごいですね、10年って。
早かったような、なかったような、ね、まあそれはまたあの来月その記念会でちょっとゆっくり喋ろうかなと思います。
楽しみにしてます、
はい、メールください。はい、
ね、メールをね、
どしどし
どしどしと、
ツイッターで感想とか書いてください、はいはい、そう
ですね、長いメールでもいいですよね。
グッグム
まあちょっとね、読みやすい方がね、まあいいのはいいけど、
でもね、まあ、
もう溢れてきたらもうしょうがない
ですよね。溢れてきたらもう全然もう大好きで、
じゃあ、たまにしょうがないです、はい、
ね、今回の皆さん最高
でしたよ。オブジェとかでもいいわけでしょ、なんかその木とか石とかも、ね、なんかそれ一応読み取るわけですよね、ザトイさんが。
もう何でもいいと、
何でもいい、暗号を送ってくれと。
結局やっぱ僕らが受け止めなかったら誰が受け止めるんだって話ですから、もう全部僕らが受け止めましょうよ。
最後の砦ですよね。
でもやるんだよ。
そこでね、映画秘宝なき今ね、こういう、ね、スピリット。
そうですね。お待ちしております。
はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。